はい、皆さんこんばんは。潜在意識、荒屋敷、仏教の知恵、引き寄せの法則で、はい、恋愛、復縁、結婚の願望を達成、成就しようポッドキャストを配信させていただいております。バキと申します。よろしくお願いします。はい、すっかりですね、なんかもう正月を過ぎて約1ヶ月経とうとしているんですけども、なかなかまた正月の時にですね、ずっとぐうたらしていたので、ちょっと体のリズムが整わない状態で日々過ごしているんですけども、皆様いかがでしょうか。なんかですね、なんか健康に元気にですね、また今年1年もですね、やっぱり過ごしていきたいなと改めて思う今日この頃でございます。健康って本当にありがたいですね。はい、で本日のテーマなのですけれども、本日のテーマは過去から続く、ヤツタの輪廻の輪の中で続く好きな人とのご縁ということでですね、語らせていただければと思います。はい、まず最初に語らせていただきたいのは、どういう、今回のテーマを強くこうだと言わせていただきますと、復縁の願望は復縁なんですけれども、片思いの願望も実は片思いではなくて復縁なんだよということを皆様にお伝えできればなということで考えております。はい、なんで基本的に人を好きになるということは、片思いとかなんかそういう一方的な思いではなくて、復縁なんですね。はい、というわけで早速ですね、始めさせていただきたいと思います。はい、一体片思いが復縁とはどういうことなのかなと、はい、皆様とワクワクしながらですね、はい、ちょっと今日のポッドキャストの配信を楽しみにしておりました。というわけで改めましてよろしくお願いします。はい、ではですね、仏教では、私は仏教徒なんですけれども、はい、前世からの因縁が、因縁っていうですね、原因の因と縁があって、ずっとそういうものが重なって、現世でも、いろんな人と出会いますよってことで、語られているわけなんですね。はい、どういうことかと申しますと、皆さん法華経という経典はご存知でしょうか。仏教の経典でですね、有名、南無妙法蓮華経というですね、唱える、そういう経典なんですけど、とても長い経典なんですけれどもね、はい、どういう経典かと申しますと、日本のその宗派お寺さんでは、その日蓮宗さんですねが、大切にされる経典お経で、日蓮宗と日蓮宗さんというのは、商人、商売人の方々が割とですね、そのお寺さんをですね、ずっと菩提寺として大切にされるという歴史がありまして、またどうしてその日蓮宗さんや日蓮宗さんがそういうふうに商人の方々からですね、大事にされるかと申しますと、本当にとても皆さんにとっても、そういうことなんだというのも興味深い話でございまして、法華経というのは現世利益ですね、どういう、この世、今生きるこの根性の現世でそのご利益をもらうというその現世利益のそのですね、面がとても強く押し出されておりまして、例えばその中に観音経というですね、全ての人のですね、その願いを叶えるシステムがですね、どういうものかというのが、書かれているものが含まれていたり、あとはどういうものがあるかな、あとはやっぱりその今日話をさせていただきます、その人とのご縁との話であったり、いろんなですね、視点で読み解くと、その恋愛復縁の話にでも通用するなという話がたくさんございまして、そういう 法華経だからですね、やっぱりその商売人さんですね、日々ですね、お客様にご奉仕してその利益をいただくっていう、まあ、仕事をですね営まれる方々に愛される経典なのかなと思います。やっぱりその利益というものはですね、とても大切なものであって、その商売人さんというのはやはりあのお客様にご奉仕することでその利益を得られて、ただ奉仕するだけではどうしてもですね、お腹は膨れないので、やっぱりあの利益なくしてその奉仕なしって言われるぐらいですね、やっぱりご利益というものは利益でですね、商売の利益ですね、儲けもとても大事なものだということでですね考えられるので、やっぱりその法華経さんと法華経というその経典と相性がいいということなんですけれども、実はその法華経の中にその人とのご縁についてですね、まあ恋人とのご縁についても通じるその話がございまして、法華経というのはそのお釈迦様が、まあ、入滅ですね、まあ、とりあえず一旦根性の肉体から離れるという、まあ、我々で言うと、まあ、他界するとか、まあ、天にですね、まあ、旅に出るとか、まあ、そういうふうに表現するんですけども、まあ、そういう場面を迎えられる、まあ、シーンに向けてですね、まさにその仏教のクライマックス的なですね場面を描かれている経典なんですけれども、お釈迦様がその入滅に向かわれる、まあ、そろそろそういう時かなって思われる時に、お客様、あ、お釈迦様の話をですね、聞こうと約8万人の菩薩、まあ、菩薩様ですねが集まられるわけですね、この8万人の菩薩というのは、まあ、8万という数字はまあ実数での8万ではなくて、まあ、仏教での8万と申しますと、まあ、数えきれないほど多いよという意味でのその8万という、まあ、例えでの数字で使われるわけなんですね、はい、で菩薩というのはそのまあ悟りを開いたりとかですね、一生懸命ですね、少しでもより良い、まあ、生き方を求めるその、まあ、修行される人たちのことをですね、もう菩薩と言いまして、まあ、そういう方々が8万人お釈迦様のですね、はい、話を伺う、まあ、ちょっと聞いてですね、ありがたい話を聞きたいなということで集まられるんですね。でまあ、お釈迦様はいろんな例え話をしてですね、その8万人の菩薩にですね、ありがたい、まあ、こういう道もあるということで話されるんですけども、どうしても革新的なドーンと心に来る話をお釈迦様がされないんで、そのうちの5000人の人たちが、おいおいおいおいおい、お釈迦様よ、思わせぶりばっかりするんじゃないよ、期待外れじゃないかということで怒ってその場から去ってしまうんですね。はい、あ、というわけで、まあ、5000人の人たちが去るわけなんですけれども、まあ、そこでお釈迦様は、まあ、ああいうふうにして去った人たちはその、まあ、自分のことを、まあ、完璧な人間だとか、まあ、うぬぼれておごりがあるから、ああいうふうに離れてしまったんだよって、だからその仏の知恵とは今は縁が なかったからこういうことになってしまったんだということで、まあ、いやなんとなく笑顔で送り出されるわけなんですね。また縁があったらということで、はい、で、まあ、そこでまた話が始まるんですけども、そこでお釈迦様はあの前世の話を始められることになります。はい、まあ、お釈迦様が前世でどのようなですね、遠い過去の前世でどういう、まあ、人生を生きられたかというと、まあ、ずっとその、まあ、やはり前世でもその仏の道をずっとですね説かれる、修行をされていて、やはりその仏に帰依されている身だったので、前世でも、やっぱりなんかどんな人、例えばお釈迦様に冷たく当たる人であったり、まあ、バカにする人であったり、まあ、全く逆でその尊敬してくれる人、まあ、全ての人に平等に、まあ、リスペクト、まあ、尊敬の念を込めてとても丁寧にですね、まあ、尊敬、まあ、あなたは素晴らしい人ですということでずっと、そういうことをなんか説かれる人生を歩まれていたそうなんですね、まあ、そこでつけられたあだ名が他人を軽んじない人っていうあだ名をですね、あのお釈迦様前世つけられたわけなんですけれども、もうちょっと聞くと、まあ、他人を軽んじない人っていうのは、まあ、素敵な、まあ、あだ名だなと、思うんですけど、実はそうではなくて、まあ、誰にでも腰が低いので、まあ、その態度を、まあ、あざきり笑って、まあ、バカにする意味で、まあ、当時ですね前世お釈迦様の前世を共に、まあ、少しでも共にした人たちが、まあ、そのバカにする意味でつけたあだ名が他人を軽んじない人ということでつけてしまったわけですね、 でもそれでもお釈迦様というのはやはりそういう人の中にもその一人一人の中にも仏様がいるんだということで、それでも尊敬する生き方ですね。他人を絶対にその、踏みつけたり悪口を言わない生き方をしていたわけなんですけれども、すると突然天が光ってお釈迦様に語りかけるわけなんですね。天下の存在が、あなたはとても素晴らしい生き方をしているね、2000万億年の寿命をあなたに与えようというわけなんですね。2000万年でもなくて2000億年でもなくて2000万億年とですね、その法華経にも書かれているんですけども、本当に途方もないその魂のですね、肉体を滅びるんですけども、魂はもうあなたの魂は永遠に滅びない、もうそれだけの寿命を、与えますよということで、お釈迦様は天から告げられたわけなんですね。でそこで場面が戻って、まさにお釈迦様の入滅前のですね、場面にその法華経は戻るわけなんです。そこでお釈迦様は前世こういうふうに私は、軽んじる、他人を軽んじない人と、バカにされたりとか、こういうことがあったんですよということで、残ったですね、人たちに語りかけるわけなんですね。そこでお釈迦様の話はまた続くわけ でそこで私を前世で、そういうふうにバカにした人たちが、この中の1500人の人たちです、そういうご縁があったから今ここでも一緒にいるわけですということで突然告げられるわけなんですよ、もうびっくりするわけなんですね。集まられた人たち、私はお釈迦様のことをバカにしてしまったのか、前世でそんな大それたことを大それたことをしてしまったんだ、申し訳ないということで、もうお詫びする気持ちでですね、もうその話を聞かれる聴衆の人たちはそういう気持ちでいっぱいになられるんですけれども、お釈迦様はいやいや、そうじゃないんだよって、その私を、そういうふうに軽んじない人とバカにした1500人の人たち、今ここにいる1500人、残った中の人の1500人、その人たちはその後は、結局は私をバカにしたけれども、私の教えについてきて信じて、深い深いご縁で、絆で結ばれたんだよその後は。だから私が現世に生まれてきて、こういうふうに修行して仏の道をまた解いている、いる今の私の人生でもまたこういうふうに再会できたんだよということで、決して悪口を言ったことがはどうということではなくて、前世も一緒だったねって、ああいうこともいろいろあったけどって、前世では、最初はあなたたちは私の悪口を言ったけど、でもその後に一緒に、強い絆で結ばれて本当に大切な仲間として過ごしたじゃないかということで後悔する聴衆たちに語りかけるわけなんですよ。まさにその皆さんの復縁とかと同じなんですね。お釈迦様は前世でバカにされて、またその前世を終えられるまでに結局はバカにした人たちに尊敬をされて、一緒に仏の道を歩まれて、また次の人生でもですね、このように再会されてですね、一緒に歩むことになりました。皆さんどうですか？おそらくその復縁やその片思いの恋愛を成就しようと思っている相手の人と関係が悪いという思われている、ちょっとですね、悩まれている方も多いんじゃないかなと私拝察いたします。でもですね、大丈夫なんですよ。皆さんがその潜在意識ですね、潜在意識はですね、仏教では荒屋敷と言いまして、荒屋敷は阿弥陀如来様とですね同じ存在であり、その阿弥陀如来様の隣には、観世音菩薩様というですね菩薩様がいらっしゃって、もうその菩薩様があなたたちの願いを全て叶いますよと、叶えてしまいますよということで、常に私たちのそばに寄り添ってくれてるわけなんですね。そういう皆さんでありますので、たとえ今がどうであっても大丈夫ということはまず約束できますのと、もうその前世からのことをですね、お釈迦様の前世の話とですね重ね合わせて考えますと、 その潜在意識とともに生きられる皆さんなので、たとえ今好きな人からはですね、その冷たい言葉を浴びせられたり、その罵声的なものをですね、ちょっと、言葉的にはどうかなと、ちょっと私も言ってしまうんですけど、その罵声的なものを浴びせられたとしても、結局はそのお釈迦様がそのですね、法華経の中でおっしゃられた通り、今はその罵声を浴びせたり、そのですね、皆さんのことをですね、まあからかったりですね、ちょっと行き過ぎるとそのあざけり笑ったりするようなですね、状態に好きな人があったとしても、結局はその皆さんのことをやっぱり、あ、例えば今ですね、このポッドキャストを聞いていただいているリスナーさん A さんと、まあその聞いていただいているそこのあなたですね、 A さんとしますね、まあ、いつもながら A 私じゃないだろうと思ってくれ、いえいえそこのあなたです、はい、まあ、A さんとして、その A さんのことを、好きな人が、よく思ってないとしても、結局はそのですね、やはり A さん、あなたが、まあ、潜在意識仏様にですね、消えされて感謝される人生を送られるので、最後はもう相手の方の気持ちが今がどうであれ、あ、やっぱり A さんって素敵な方なんだということでですね、相手の認識が変わって、結局は、あなたと一緒になる道を選ばれるんですね、きっと前世もそうであったし、だから現世もこうで、そうなるし、そしてまた来世もですね、まあ、同じようにですね、同じ、またその好きな人であったりとかですね、そういう人と、また仲睦まじい関係を築かれるんだろうということで確信しております、もう本当にそう思います、はい、なので今ですね、例えば好きな人がどうであったり、態度がどうかなとか迷うことがあっても大丈夫なんですよ絶対に最後は皆さんのことをですね、あ、素敵な人だと、思われる日が来ますので、相手の方がですね、そういうふうに皆さんのことを尊敬される日が来ますので、ただただですね、こちらとしては、お相手のことをですね、まあちょっと腹が立ったからといって悪く言ったりせずですね、相手のな、その好きな人の中にも私と同じように仏様がいるということでですね、自分の仏様、自分の中の仏様を敬ってですね、まあ、例えば南無阿弥陀仏であったり南無観世音菩薩というふうにですね、お名前をですね、仏様のお名前を唱えさせていただくように、相手の中にある仏様のお名前もですね、相手を想像しながらまた唱えていただくといいんじゃないかなと思います、はい、そうするとですね、その何ですかね、何て言うのでしょうか、自力としての存在の肉体をまとったその私と相手という存在ではなくて、私と相手の中にある仏様同士のご縁ということでですね、もう絶対離れない仏縁というものでお二人が結ばれますので、どうしてもですね、人間同士、まあ、私とあなただけの関係だと思ってしまうと、やっぱりその時の気持ちであったりとかですね、まあ、環境の変化であったりとか、まあ、いろんな諸事情によってですね、機嫌がいいこともあるし、機嫌が悪いこともあるし、相手についつい辛い言葉をしたり、まあ、投げつけたりしまったり、投げつけてしまったりとかですね、やっぱり関係が冷めてしまう時期というのもあると思うんですね、でもやっぱり仏様というのはですね、その人間ではとても到達できないそのですね、まあ、素晴らしいですね、もう正解というのをお持ちですので、その仏様、相手と私の仏様同士が、結ばれているんだと思うとですね、もうこれはですね、たとえですね、もうどのくらいでしょう、もうそれこそお釈迦様がですね、前世で言われた通り2000万億年のですね、寿命ですね、何度も何度も生まれ変わってですね、いろんな人生を歩んだとしても、その都度ですね、相手の方とその2000万億年ですね、出会い続けて何度も何度も愛し続け会えるというその関係がですね、続くんであると、皆様にお伝えできたらなと思います、だからあれですね、復縁は復縁であるし、片思いの相手の人ともですね、実は、前世からのそういうですね、まあ、愛し合ったという、因縁があったから、いろんなですね、多分前世でもその前のずっとずっと前の、まあ、前世でも、お互いに関係が悪い時もあれば、 いい時もあって、それでもですね、最後はお互いをリスペクトして愛し、うん、心から愛し合うその関係を作られたからこそ、うん、現世ですね、うん、この世に片思いという、うん、また再会をできたんだと皆さんにお伝えできたらなと、はい、思う次第です、うん、だから何度も何度も皆さんにお伝えしたんですけども、うん、まあ、失恋からの復縁を目指される方はもちろんですね、うん、その関係はずっと前からですね、続いた、うん、関係の延長線にあるから、うん、離れられない恋愛だから復縁を目指そうという、うん、気持ちになるんであって、うん、どうしても諦められない片思いですね、もう好きで好きで愛してしまって、もう、切なすぎる片思いというのも、それだけやはり前世でですね愛し合ったや因縁があるからまた現世でも続いているんですよ、うん、だから片思いではなくてずっとずっと何億年というですね、うん、その魂の寿命のその視点から見ると、実は片思いではなくてまた出会ってしまったんで、これもまた復縁なんですよってことですね。だから全くその関係ない人はなんか一方的に愛してるわけではなくて、実はもうずっとずっとですね、もうお互いに惹かれ合った関係のそういう積み重ねの延長線上にまたですね片思いがあるんだよって、だから片思いも復縁なんだよということで皆さんにお伝えできたらなと、はい、思った今回のポッドキャストでございます。はい、皆さん本当いつも聞いていただいてありがとうございます。今回のポッドキャストいかがでしたか。はい、すいません、ちょっと今回はそのラジオブログですね、他力本願寺のコーナーちょっとお休みいただけたらと思います。はい、次回からまた再開いたしますので、また質問の方ですねお寄せいただけたらと思います。はい、では皆さんですね、片思いじゃなくてずっと過去から続く復縁ですよ、だから大丈夫ですよ、そういう強いご縁があるから安心してくださいね、というわけで今回のポッドキャストここまでとなります。ではまた次週か、また再来週ぐらい、多分来週になると思いますので、またよろしくお願いします。じゃあ皆さんまたですね。はい、ではありがとうございました。またねー。